に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第346回です。
この週末は、M1 搭載の iPad Pro の発売開始、Windows 10の最新バージョンの公開など、いろいろとイベントがありますね。中の人は、オークスの開催を楽しみに待っているようですが、白毛馬、ソダシの2冠目がかかっていますしね。
ちょっと脱線しますが、我々が一般的に白馬と言っているのは白い毛の馬ですが、馬の毛色では足毛と白毛の2種類があるんです。足毛は肌は黒いので、若いうちは黒みがかった灰色です。年を経るとだんだん白くなっていって、早い馬だと4歳か5歳ぐらいには真っ白になっていますね。競走馬だと、オグリキャップ、メジロマックイーン、ビワハヤヒデ、ゴールドシップ、黒船などたくさんいます。対して白毛は、肌は薄ピンクという感じで、世界的に見ても珍しい毛色です。ソダシの血統は、サンデーサイレンス3区で白毛の突然変異となった白雪姫からつながる血統で、ソダシは足毛の黒船と、白毛のブチ子という両親から生まれた真っ白な白毛です。びっくりするくらい真っ白なので、ターフでもとても目立ちますね。ちなみにソダシは菅井厩舎の所属、現役時代にゴールドシップが所属していた厩舎で、担当厩務員はゴルシと同じく今波厩務員です。今波さんが白い馬を引いていると、ゴルシを思い出しますね。ソダシはさすがに突然跳ね上がったりしませんけど、
脱線が長いというか、馬の話になると中の人の資料集めがはかどるというか。さて、今回の Windows 10のアップデートでは、主に Windows Hello でのマルチカメラサポート、Microsoft Defender のパフォーマンス向上、WMI グループポリシーサービスのパフォーマンス改善と、あまり派手な更新ではありませんでした。昨年も比較的小規模のマイナーバージョンアップでしたが、本命は今年の秋、時期アップデートでの大幅な UI の変更と言われています。開発中止が決まったらしい、Windows 10X の要素も取り入れるようですね。
また、インターネットエクスプローラー11のサポートが、ついに2022年6月で終了します。今年の8月17日にはマイクロソフト365でのサポートが終了。来年6月16日にデスクトップアプリの提供が終了し、IE を立ち上げようとするとマイクロソフトエッジにリダイレクトされるようになるそうです。残念ながらまだまだ IE に依存している社内サービスなどはたくさんあると思いますが、サポート終了時期が確定したことで、システム移行は待ったなしになった感じがします。ようやくこの日が来たという感じがしますが、IE から完全に解放されるまでにはもう一つ二つくらいは山を越えないといけない感じもしますよね。 それでは、今回のニュースです。
オンライン会議サービスのZoomは、5月24日にクライアントソフトのアップデートを配信し、iOS 版と Android 版アプリで新たに背景ぼかし機能を追加することを明らかにしました。24日のアップデートでは、Windows 版と MacOS 版でサイレント自動更新機能の追加やセキュリティの強化、プライバシーの保護などが図られるとのこと。会議機能では、Android 版と iOS 版で背景ぼかし機能を利用できるようになり、バーチャル背景を設定しなくてもプライバシーを保護できるようになります。また、iPad 版ではギャラリービューに表示される参加者について、アクティブユーザーがメイン画面に来るように再配置される機能が追加。組織アカウントでは、アカウント管理者がバーチャル背景の使用を強制したり、デフォルトのバーチャル背景をオリジナル画像に設定できるようになるとのことです。
着実に機能が追加されている Zoom ですが、モバイル版のクライアントに背景ぼかし機能が追加です。急に会議に参加しなければいけなくなった時もこれで安心です。背景ぼかしも嬉しい機能ですが、PC 版クライアントの自動更新がサイレントで実施されるようになるのもありがたい機能です。
Google は、スマートウォッチ向けのソフトウェアプラットフォーム、Wear OS by Google のアップデートとして、サムスンとの統合プラットフォームを構築することを明らかにしました。サムスンの対戦プラットフォームを Wear OS に統合するとのことで、統合プラットフォームでは、スマートウォッチでより高速なパフォーマンス、長時間駆動が図られるほか、アプリの増加が期待されるとのこと、サードパーティーのメーカーも利用可能なプラットフォームとして提供されるとのことです。Wear OS の今後の機能追加は、現在11の国や地域で Google Play が利用できるようになりましたが、今後26の国や地域が追加されるとのこと、ただし日本については利用可能になるか明言されていません。また YouTube Music も Wear OS 対応になり、外出先で音楽を自動的にダウンロードする機能などがサポートされるとのこと。Google の傘下となった Fitbit の機能を Wear OS へ追加することも予定されているとのことです。
サムスンの対戦という名前をかなり久々に聞いたような気がします。かつてはウェアラブルデバイスだけではなく、スマートフォンやスマート家電などのマルチプラットフォームとして、いわゆる第3の OS を目指していた時期もありますが、その試みは頓挫してサムスンのギャラクシーウォッチの OS としてなんとか生き残っていた感じです。今回 Google のウェア OS に統合が決まったということで、ある意味で念願の複数のメーカーに供給可能な OS となるわけですが、対戦という名前で生き残ることは叶いませんでしたね。統合される新プラットフォームでは、従来の Wear OS 用と、Galaxy Watch 用のアプリがどちらも動くようになるということかなと思うんですが、実際のところ双方向けに出していたというのはあるかなとは思いますけど、Galaxy Watch だけに出していたアプリってどれくらいあるのかなと。中の人は Galaxy Watch は以前少し試したことがあるんですが、Apple Watch を使っているせいで、Wear OS のスマートウォッチは使ったことがないんですよね。先日、G-SHOCK 発の Wear OS 搭載モデルがついに発売されたので、そろそろ使ってみるタイミングかな。と思わないではないところですが、いかんせんまだ高いんですよね。これまではプロトレックのラインナップとしてカシオのスマートウォッチは発売されていたわけですが、いわゆる山登り系の機能は不要だったのと、ベゼルが大きくて使いにくそうということでこれまでは見送り続けていたので、 どこかのサッカー選手のように左右に腕時計をするわけにはいきませんが、一遍試したいなとは思っているんですよね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
楽天モバイルは、福井ケーブルテレビと境ケーブルテレビが案内していた、楽天リンクで通話できない事象について、13日に解消したことを明らかにしました。福井ケーブルテレビと境ケーブルテレビのネットワーク経由で、楽天リンクを利用した通話が利用できないという事象については、以前ゆくもばでも取り上げましたが、ついにその原因が分かったようです。一部のモデムで、プライベート IP アドレスを使用中のユーザーに事象が発生していることが分かり、トラフィックが通過するナット機器の UDP サムチェックの取り扱いに齟齬があり、方通話が発生すると推定されたとのこと。この推定に基づき、両社で調査した結果、推定した問題が正しいこと、これに対処すれば問題が解決することを確認できたとのことで、検証結果に基づき楽天モバイル側のネットワーク作業を実施、事後再検証で問題が解決したことを確認したとのことです。ケーブルテレビ両社のプレスリリースには、お客様には長期間大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、問題解決にご尽力いただいた楽天モバイル株式会社殿に謝意を表します、と掲載されています。
3月にこの問題についてのプレスリリースを掲載したときは、楽天モバイルの対応にかなりお怒りモードであることを匂わせる感じでしたが、一応今回のリリースではご尽力いただいたとか、シャイという言葉を使って大人の対応をしていますね。楽天モバイル側のプレスリリースでは詳細については全く触れられていませんが、ケーブルテレビ側のプレスリリースには経緯が詳しく書かれており、結論から言うと楽天モバイル側のネットワークの問題だったという感じです。
やっぱり悪かったのはてめえんとこじゃねえかこの野郎を。
とは表向き言えませんが、なんとなくそう言いたげだな、というのが伝わってくる内容です。ともあれ、ようやく正常になったとのことで、まずは良かったです。
ネットマーケティングは、マッチングアプリ、お見合いのサーバーに不正アクセスが発生し、会員情報171万件のデータが流出した可能性が高いことを明らかにしました。流出したデータは、ユーザーから提出された、年齢確認審査書類で、2018年1月31日から2021年4月20日までに提出されたものとのこと。内容は運転免許証や健康保険証、パスポート、マイナンバーカードの表面など、このうち約6割が免許証で、1件のみマイナンバーカードの裏面の写真を誤って提出されていたため、マイナンバーが流出しているとのことです。同社では、不正アクセス元の IP アドレスを遮断したほか、外部のセキュリティ専門家の協力を得て、システムを改めてチェック、セキュリティの高度化や、監視の強化などを図るとしています。公表の時点では、流出した個人情報の不正流用については確認されていないとのことですが、万が一、身に覚えのない連絡や、心当たりのないコンタクトがあった場合は注意するとともに、何か気づいたことがあったらお客様相談センターへ連絡するよう案内しています。
今回流出した情報は、すでに退会した会員の情報も含まれているとのことです。決済関連は外部金融機関に委託しているため、クレジットカードの情報は含まれていないとのこと。近頃はマッチングアプリの利用も増えていますが、いわゆる出会い系サイト規制法の規定で本人確認の実施が義務付けられていることから、本人確認書類の提出を求めており、その情報が保管されています。今回の事例ではネット経由で触れられるところに情報が保管されていたというのも問題の一つなんでしょうが、お見合いに限らず、他のサービスでもそういうことはあるのかもしれません。アカウントを不正アクセスされて、個人情報やクレジットカードの情報を盗まれるということには警戒していますが、本人確認として提出している画像情報が盗まれることがあるというのは、ある意味で盲点です。該当する時期にこのサービスを利用したことがあるユーザーは、なりすましなどには十分注意が必要ですね。今回のニュースは以上です。
中の人が楽しみにしていたオークスですが、ソダシは残念ながら敗北でした。下馬評の通り、2400メートルという距離はソダシには少し長すぎたのかもしれませんね。
オークスの勝者は、ユーバーレーベン、ゴールドシップの子で、ゴールドシップ産駒初の G1 ホースとなりました。重賞を勝利した産駒はいましたが、意外にも G1 は初めてだったんですね。
今回はドリームジャーニー、オルフェーブル、ゴールドシップの子が出走するということで、ステイゴールドの孫たちが走るということで何か波乱が起こるんじゃないか、と中の人は半ば冗談で言っていました。パドックの様子を見て、ソダシに勝ってほしいという思いがある一方で、ユーバーレーベンがすごく状態が良さそうで、これは来るんじゃないか、と思ったんですよね。赤い鳥の娘は入着はするだろうけど勝つような気がしなくて、これはソダシのレース展開次第ではユーバーレーベンが勝ってしまうのでは、と感じていたんですが、まさにその通りになりました。
今回は武豊ジョッキーが騎乗していたクールキャットが目白の血を引いていると実況アナウンサーが何度か言っていたんですけど、それを言ったらオルフェーブルやゴールドシップはいわゆるステマ配合、母方で目白マックイーンの血を引いているので、目白の末裔が4頭も出走したレースでしたね。ちなみにクールキャットはスクリーンヒーロー3区なので、グラスワンダーの孫でもあります。
今回はエプファネイア3区も出ていましたから、オークスバ、シーザリオの孫、シーザリオの父はスペシャルウィークです。また、オークスバ、エアグルーヴの孫も今回は出走していました。余談ですが、ユーバーレーベンはドイツ語で生き残る、という意味なんだそうです。牝馬なのにどえらい名前を付けられちゃったなと思わないではないんですが。さて来週は日本ダービーです。皐月賞を取って2冠目に挑戦するエフフォーリア、オークスを回避してダービー出走という、ウォッカ以来のローテーションで走る牝馬サトノレイナス、NHK マイルカップで落馬で競争中止、その後気持ち良さそうに走って中の人の心をわしづかみにしたバスラットレオンなどなど、またもや面白くなりそうです。
来週中の人は出張で移動があるんですが、ダービーを見終わってから移動しようかな、とか言ってるんですよね。ゆくもばの配信は土曜日の夜、もしくは日曜日の早朝に行う予定にしていますが、配信休止は回避したいと思っています。
編集時間を確保するため、中の人には馬娘のプレイ時間を減らしてもらいましょう。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。